サンダで子育て
本音会議、
皆さんこんにちは。ゆりの木台在住の小河内誠です。本日は子育て本音会議ということで、お二人のゲストに来ていただき、お母さんたちが普段思っている本音をですね、トークの主軸にしながらいろいろと聞いていきたいと思います。まず本日のゲストですけれども、お二人来ていただいております。園田さんと北川さんです。それではお二人、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
三田市明石家台に住んでます、園田優子です。仕事ですね、仕事は三田市内の小学校の英語サポーターとして、子どもたちに谷の先生や英語専科の先生たちと一緒に教えています。であとは放課後を利用して自分の英語教室、スミイングリッシュという英語教室をさせていただいているのと、最近、アロマサロンをオープンさせていただきました。で、子供は、女の子2人、高校生と中学生ですね、を今子育て中で、飯的ババアのように毎日ご飯を作ってます。
ありがとうございます。それでは続いてですね、北川さん、自己紹介の方お願いいたします。
三田市百合の木台に住んでます北川です。仕事は、自宅でフェイシャルサロンのエステを自宅サロンでしているのと、で子供が、4姉妹で小3と小1とあと2歳と今月1歳になる子がいてます。
ありがとうございます。お二人ともですね、ものすごく仕事もやりながら子育て大変だとは思うんですけれども、なかなかやっぱり子育てをしながら皆さんとは違ういわゆるサラリーマンではない仕事をするのって大変だと思うんですけども、何がきっかけで仕事を自営業やってみよう、あるいは活動をやってみようと思われたのか、まずそのあたりからちょっとお聞きしたいんですが、園田さんいかがですか？
はい、正直なんかその自分がやりたいと思ったことを失敗しながら、こういろんなことを繰り返しながら今があるんですけど、大変と思ったことがなくて、でも多分これは私が寝たら忘れるタイプやからかもしれないんですけど周りのヘルプがあったりとか、本当にやりたいと思ったことを楽しくできている姿を見てくれる子どもたちが手伝ってくれたりとかがあるからできてるのかな、ちょっと分かんないですけど。
なるほどですね。寝て忘れるというのはすごくいい能力だなと今思いましたけれども、それ以外に例えば活動していく中で、先ほど子どもたちとか出ましたけども、何かこう例えば笑顔とか、そういったものがすごくエネルギーになったり、そう感じる場面っていうのはどうでしょう？
めっちゃあります。やっぱり小さかったですし、子どもたちが保育園とかね行ってくれながら私も好きなことをさせてもらってたので、やっぱりもしかしたら幼稚園からね早く帰ってきてもっとそばにいて一緒に見た方が良かったとか思うこともあるかもしれないですけど、私の場合は子どもたちがとりあえず行ってきますって元気に学校に行ってくれて、ただいまって帰ってきてくれるだけで十分だと思うし、それが元気に私もなるし、だからやりたいことがやれるのかなとそれを思ってます。なんか分かんないけど。
なるほどですね、ありがとうございます。それでは続いてですね、北川さんの方にもちょっとお聞きしたいんですけれども、なぜお子さん4人ですよね。
そうです
ね、4人いてかつエステを自営でされるという、何かきっかけとかあったんでしょうか？
一番初めのきっかけは、上2人が今の下2人ぐらいの、1、2歳のぐらいの時にちょっと無理して保育園外で働いてて、無理して、微熱ぐらいでもまだ8度とかでも保育園預けれる時代やったので、コロナ禍じゃなくて、で無理して預けてて、で2人同時入院とかなっちゃって、でそれがきっかけでなんかね、家でやっぱりできることないかなって探した時に、自分ね、やっぱり美容好きだし、自分にはエステができるかなしかないなと思って、 て、それがきっかけで初めてやっぱり家で、ね、するってなると、ちょっとの微熱とかちょっと保育園ね預けれたらしんどいかなっていう時に、あの休ませてあげてできるし、ね、ちっちゃいから動きやすいかなと思って自宅でしたのがきっかけですね。
今のお話聞くとすごい大変な状況というのがかえってこうきっかけとなって、でそれから大きな一歩が踏み出せたというように、聞こえたんですけれども、うん、その中でもちろん日常の中でもすごく大変なことっていうのは他にも自衛をしながらですね、うん、あったかと思うんですけども、そのあたりってどうですかね、今やってみて。
そうですね、実際あの微熱、まあ、熱あってこう休ませれる環境を作ってあげたとしても、こう、ね、やっぱりお客さん来はるので、その時にねこうグズグズ言ってしまったりとか、やっぱり大変は大変ですけど、なんやろう、
くじけそうになったりしません？
そうですね、まあでもあの私がこうお客様のお肌をきれいにしてあげたりするのを近くでやっぱり見ているので、子供たちもママの仕事将来大きくなったら手伝いたいとか、私もあの子供もエステするねんとか、それこそ保育園の、あの卒園式の時に大きくなったらエステになりたいとか言ってくれるので、すごいそういうのは励みになりますね。
あ、やっぱり日常の中でこう大変なこともあるけれども、うんうん、それからこうサービスを提供するのに対して返ってくる言葉、うんうん、あるいはそれに関わって周りから来る言葉っていうのがすごく元気になっていると、
うんうんうん、そうですね。
その実際にですね、起業するってなった時に多分いろいろ大変だったと思うんです、うん、もちろん今日言って明日起業できるものではないと思うんですけれども、うんうんうん、その中で特にこういうのが起業するのに大変だったなと、もしかしたらこうリスナーの中には、いや実は私もちょっとやってみたいなとか始めてみたいなって足踏みしている人いるかと思うんですが、うん、北川さんの場合その起業するときに何が一番大変だったとか、ここはちょっと難しかったなとか、何か思い当たるところがあればどうでしょう。
私はもうやりたいってなったらすぐ行動するタイプというか、もうこううずうずこうしてる時間がすごい苦手で、すぐしたいってなるタイプなので、まあ一番はやっぱり集客エステなので、で私地元も三田じゃないので、やっぱり知り合いが周りにいないと集客もやっぱり難しいですし、そういうところでやっぱり集客はちょっと初めの頃は苦戦したりもしたんですけど、でもね、あの半年ぐらいで割と結構いっぱい来てくれるようになったので、なんとかなるかなっていうのはありますね、うん、
それは何かちょっと集客でこう私その北川さんなりにちょっとここ力を入れたとか、うんうん、何かこう工夫をしたみたいなことってあったりしますか。
はじめは SNS、インスタグラムがあのは登録したけど、なんか発信私そんなしたくないしと思ってやってなくて、本当にそのサイトとかでしかやってなかったんですけど、やっぱり SNS が最近は多いので力入れようかなと思って頑張り出したら結構反響が大きくて、ありがたいことにいっぱい来てくれるようになりましたね。
なるほどですね。やっぱりその SNS とかこう、うん、今インターネットをしっかり使わないとなかなか集客もできないし、うん、逆にそういうものが今の時代あるから、うん、こうやってまあ自営を始めて集客もできてっていうような形ができてくるということですね、
うんうんうん、そうですね、まあ、無料の媒体なので、ね、使えるところは頑張って発信して、やっぱり迷ってる人には、悩みがある人には刺さるかなっていうのは大きいですかね。
素敵、
ありがとうございます。それではですね、園田さんの方にもちょっとお聞きしたいんですが、はい、起業した時、
はい、
まあ、活動を始めた時って、はい、まあ、いろいろと大変なことあったとは思うんですけども、うん、特にこう印象に残っていることとかあれば教えていただければと、うん、
私の場合はまだ子供が保育園とかやったかな、ちっちゃかったんですけど、小学校に入ったりとかすると結局私の働く時間って放課後の時間帯だったので、うん、あの習字にしろ英語にしろご飯の時間と被るんですよね。で、 我が子が帰ってくる、だけど生徒さんたちも帰ってきてくれる、じゃ あ, あのレッスンをしなきゃいけない、ご飯を作る時間がない、で全部終わってしまったら7時前とかになる、そしたら子供はご飯も食べずにお菓子をボリボリ食べながらママまだって待っていた時が結構あって、でそれの時にどうにかこの子たちが帰ってきた時に食べといてもらいたいと思ったけど、温めることもやっぱりまだできない年齢やったし、電子レンジでチームできなかったしっていうので、そこが一番困りました、ご飯が。でそれをなんだろう、解決することなくお菓子を食べ続けて大きくなったくらいもあります。
うん、なるほどですね。フライングでお菓子いっちゃうと、はい、隠していても見つけてしまうと。
そうです、そうです。
ありますよね、
はい、
どうして見つかるんだと、はい、背が届かないはずなのに、
本当そこ
そうやって、まあ、いろいろと思うところありながらも、なんとか今日、
はい、
今は元気に大きく育ってるというところで、
そうです、は
い、
で今はもうなんか逆にはもうちょっと大きくなってくれたんで、今はもう早く昼間に夕ご飯を作って仕事に行くので、あなたたち食べといて、で温めてくれたり、レンチンができるようになったりは したんで、逆に5時とか5時半とかにご飯を食べて済ましておいてくれるっていう健康な
結構早めの
結構スタイルが出来上がった今です。
なるほどですね、
はい、
いわゆる、まあ、世間一般だと例えば、まあ、7時ぐらいにご飯っていうのが当たり前なんだけれども、うんうん、逆にそういう、こう自衛とか活動することで時間帯をこうずらすという工夫であったりとか、あるいはお子さん自身も多分、まあお菓子食べちゃいけないけど食べちゃったんだけども、例えばレンジでチンするとか、もしかしたら多少自分でもちょっと準備をしたりとか、自発的にこう動けるようになったっていういい面もあるということですよね。
大きくなるにつれて自分で本当にしてくれるようになりました。
ありがとうございます。そしたらですね、その自衛をするとき、先ほどまあお子さんがそういうご飯がない中でこうやって成長されているっていうところあると思うんですけれども、やっぱりそうは言ってもいろいろと忙しい大変だったことあったと思うんですよ、うん、その中で、まあ、家族であったり親族、それからまあ友人関係ですね、まあ、どんなこうサポートがあったかなってちょっと今思い返してみてもらって、どんなことがあったかなっていうのをその辺ちょっとお話伺えたらと思うんですが、
私の場合は両親ともに近くに住んでいて、そして妹夫婦も近所に引っ越してきてくれたんですよね。なので甥っ子といとこ同士一緒に、例えば私が仕事でどうしても行けない時にご飯を一緒に食べてくれたり、あとは熱が出て保育園預けられない、学校も行けないっていう時に両親に預けさせてもらったり、保育園のお迎えも行けないって時は迎えにも行ってもらえたりっていう、すごい手厚いサポートをしてもらったなって、とても感謝ですね。それが多分あったから、ごめん仕事行ってくるって行けるしっていう場面もたくさんありました。
親族の方であったりとか、はい、まあ、近くにおられて、
はい、
まあ、でもそうは言ってもやっぱりちょっと頼むのって抵抗があったりしたのかなと思ってって思うんですけれども、うんうん、そのあたりって どう乗り越えたと言いますか、そんなの全然気にしないようだったのか、そのあたりどうですか。
ごめん今度また何々君見るからって、もう交換条件ですよね全然あなた忙しい時私見るしって、お願いできるっていう妹に対してとか、あとはそのジージバーバはどっちかって言ったらもうずっと甘えさせてもらってるっていうかですね、うん、
なるほど。こう何かをもらうからやるんじゃなくて、お互い様の関係で先に私ができることをやるから、もし困ったらすぐ助けに行くよっていうような関係性をこう築かれてたということですね。ありがとうございます。じゃあ北川さんの方にもちょっとお聞きしたいんですけれども、パートナーやこう家族のサポートですね、周りのサポートっていうのはどうですかね。思い返してみると、
サポートは、まあ、実家が私は伊丹なのでちょっと遠いので、まあ、でも子供がねまだ熱とかよく下の子は出るので、そういう時に、まあ、お願いはたまにするんですけど、やっぱり両親も働いてるのでなかなかちょっと今日は行けないとかもあるので、そういう時はお昼寝の時間にちょっとお客様ずらしてもらったりとか、でも行ける大丈夫な時は痛みから三度まで来てくれて、一日ちょっと下のねリビングで子供たちを見てくれたりとかはすごい助かってますね。
あ、なるほどですね。近くの周りのサポートだけじゃなくてお客様ともこう、
うん、そうね、
信頼関係を築きながら、うん、ちょっと時間をずらしていただいたりで対応していったと、
うん、そうなんですよ。ありがたいことになんか皆さんこう子育てされてる方がやっぱり多いので、そんなもう気にしなくていいよとかも泣いても全然大丈夫ってすごい優しい方ばかりで助かってます、
うん、そう言っていただけるとこう、ね、うん、言いやすいですね、
です
空気感としても、
うん、
そういったこう、まあ、サポートですね、まあ、もちろんそういう関係がお二人のようにこう作れればね、うん、どんどんどんどんいい方向に行くと思うんですけど、やっぱり皆さんそういう環境にいるかというとそうでもないと思うんです。でそんな中で例えばまあちょっと地域っていう少し広く見たときにこんなサポートあったら嬉しいなとか、もうちょっとこういうものできないかなって、今あるものでもなくて、じゃあやろうとしたときにいやそれ今考えても無理でしょうっていうものも含めてですね、なんかこんなものあったら嬉しいなっていうのをいくつか教えてもらえればと思うんですけども、北川さんどうですかね。
私はやっぱりその子供が多いので熱が出た時にすごい困るっていうのもあって、やっぱり都会の方だと保育園と一緒に病児保育ができる施設とかもあるみたいで、なんで子供が保育園で熱出てもお迎え行かずに病児の方にそのまま行けるっていうのがあるっていうのを聞いてすごいいいなっていうのがめっちゃ思ったので、そういうのがねサンダーとかね近くにできるとめっちゃ働くママとしては助かるなっていうのはずっと思ってますね。
実は私ですね、仕事から単身赴任が多いので、はい、平日家にいないという、言うなれば主婦の敵かもしれないですねそんな状況なので、ちょっとその子供が何かあった時について少し深く教えていただきたいんですが、例えば、まあ、もちろん朝熱が出てたら学校には行けないんですよね。
行けない
ですね。で、まあ、その時にはもうどうされるんですか。例えば北川さんお仕事その日入ってたとして、
上の子も小学校なんで上二人は熱あっても下でねおとなしく、まあ、高熱じゃない限りできるので、もうそこはまあちょっと、ね、放置じゃないですけど、ね、下でちょっとおとなしくしてっていう感じで仕事は普通にするんですけど、下の子は7度2、3分あったらもう確実にねお昼寝後には絶対上がるの で今7度5分あったら保育園にはね、うん、預けれないので、なんでも基本7度2、3あったら休ませるって感じでやってますよね。
園田さんどうですかそのあたり。
私はもう大きいので高校生と中学生ですし、うん、病院には朝連れてはいけないんですけど、ちょっとママ帰ってくるまで待っといて、とりあえず水分取るんだよって寝かせてで帰ってきてから午後診に連れていくイメージですね。
それこそこうお子さんが小さい時とかはどうされてたんですか。
小さい時はもうやっぱり同じ、もう全く北川さんと同じように熱があったら保育園に預けれないっていうまだあったので、本当両親ですよね。で両親に移しちゃうかもしれないけれどもごめんちょっと見といていただけたらっていうのか、もうどうしても高熱でもうぐずってしまっている時とかはやっぱ休むしかなくて休ませていただいてました。皆さんに生徒さんのお母様たちに連絡させていただいて、すいません実は子供はこんななんでお休みしますっていう状況でした。
そうなってくるとそれこそ、まあ、熱が出る日あるいは授業を受けながらでも何か体調崩しちゃうと呼び出される、呼び出されるって言い方悪いですけど、お迎えには行かないといけないんですよね、
はい、
そのあたりって園田さん どうなんですか。突然電話かかってきたりする場合ありますよね今の話だと、
はい、今もまあそれはあるんですけど、例えばそれは学校で学校の授業中であったとしてもやはりお迎えに行かせていただきます、保健室まで。
北川さんの場合はどうですかね。
私はお客様対応というかね、施術してる時にそれこそ電話とかは結構来ますね。ね、今のお客様終わってからお迎え来ますので何時まで見ててくださいみたいな感じでお願いしてって感じですぐ迎えに行ってって感じですね、うん、
そうなってくるとなんか今の話だと、まあ、学校側としてはもちろん子供が大変な状況だから、うんうんうん、もうどうしようもないですよね、うん、なんとかしないといけない。で親も今仕事してるから、うん、なんとかしてあげたいけどなんともできない、
う
ん、で子供はしんどいからなんとかしてくれっていう、
そうですね、
まずいですね、
本当そうなんですよ ね、 ね、うん、ごめんねちょっと待っといてって言うしかないもん ね、
そうね、
何時に行くから何時まで待っといて言うしかない、
うんうんうん、本当に言うしかない。
そうなった時にどっか一時的に預けれるっていう場所っていうのはなんかあったりするんですか？
ないですね。
ないです。病児保育が多分3台1箇所ですかね。
ウッディにあったかな。
ウッディのも多分なくなって、
なくなったんや。
そう、フラワーにあるはずなんですけど、そこも店員が3人か4人で、そうで午前、前日の12時ぐらいに受付スタートですぐ埋まっちゃう。
そりゃそうやね。
そうだからもう朝熱出て休ませたいってなってもその時点ではもう定員オーバーやからなかなか預けれない。
そうなってくると確率的にはやっぱり熱ね、うん、特にあのインフルエンザとかコロナなんか流行る時期になってくるともう、うんうん、仕事の予約ちゃんと取りたいけれども、うんうんうん、取りすぎちゃうともし何かあった時に大変だしっていうすごく悩ましい問題ですね。
そうなんですよ。仕事はしたいけど、うん、セーブしながらまだちっちゃいんで。
そうなった時にもし、まあ、その預けれる場所っていうのが、まあ、増えることっていうのが、うん、まあ、一つポイントにはなるかなと思うんですけども、うんうんうん、お子さんをいわゆる知らない人に預けるっていうところがもしできたとするならば、うんうん、それに対して多分いくつかの抵抗感があるかなとちょっとふと思いはするんですけど、そのあたりってどうですか北川さん。
なんかそのどこで預かってくれるかによるかもですね。そのサンダのなんかあるじゃないですか、預けれるやつ。
え、
サンダ氏がこうやってる。
あ、
何やったっけ。
ミルクさんじゃない、ありますね。
なんかその登録してる方の自宅に子供を預けに行く。
あ、そういうシステムがある。
ある、うんうん、でも私は知らない方の家にいきなりポンって子供を預けるのはちょっと不安やから、逆に私の家に来てもらって見てもらえるとか、そういう方が私はちょっと安心できるかな。その家がねどんな環境かもと分からないから、そういうのもありますね。
例えばそれが事前にですよ、うん、まあ、例えばの話ですけども、うん、事前にこう登録制度みたいなのがあって、うんうんうん、ある程度やっぱりこう合う合わないっていう人もいると思うので、そこで少しこうマッチングする時間があって、うんうん、であこの人信用できるとか、この人面倒あの見てもらいたいなっていう人が登録制でもしあったらですね、それが 2,3 人仮にいたとするならば、万が一の時に、まあ、有料のものになる可能性もありますけれども、なんかそういうサービスがあったらどうですかね、使ってみたいとかって、うん、ソナさんいかがですか。
うんうん、私は、まあ、どっちも大きくなったんで今はもうそこまで需要がうちの家にはないですけど、小さい頃にあったらすごい助かったと思います。登録すぐしてたと思うし、うん、お願いしたと思います。
北川さんどうですかね。
私は今の状態だったらすぐしますね
今すぐ電話しますか、
うん、しますね。
そうですね、やっぱりそういう場所っていうのがね、うん、やっぱ本音としては欲しいところなのかなと思うんですけど、
そうですね、
うん、子育てってなんか家族でやるべきものでしょう、うんうんうん、お母さんってこうしないといけないんでしょうみたいなのも、うん、ややちょっとどっかに引っかかりみたいなのがあって、うん、もう一歩踏み出しづらいのかなっていうのが少し感じるところはあるんですけれども、
う
ん、はい、それではですねちょっと最後になりますけれども、これからリスナーの方がですね、まあ、子育てであったりとか、うん、なんかこう仕事起業してみたいっていう方もしかしたらおられるかもしれません。ではその方々にちょっと一言だけねメッセージを最後にいただきたいと思うんですけれども園田さんの方からお願いできますでしょうか。
いやもうね、もう私なんかが言えることではないと思うんですけど、一言、皆さん それぞれご家庭の、ね、状況とか環境とかがあるかと思うんで、それぞれかと思うんですけど、やってみたい、行ってみたい、トライしてみたいのウォントじゃなくて、もうする、やる、行くのドゥに、なんだろう、変えるきっかけって絶対あると思うんで、そこを 何やろう、思った時に、思えた時に一歩踏み出す、トライできる、チャレンジできる、なんかマインドみたいなのを持ってもらえたらやりやすいのかなと思います。
ありがとうございます。それでは北川さんの方お願いいたします。
もう園田さんが全部言ってくださったんですけど。私は、まあ、子供やりたいことをしていいんやって、子供私を見て、そう、あの子供にもそうやってこう挑戦、いろんなことをしてもらいたかったんで、やっぱり、ね、ママやからこう縛りがあるから諦めるしかないって思ってる方がたくさんいらっしゃると思うけど、そうじゃなくてやりたいことを今しかできないから、ね、どんどんこう子供が大きくなっても、じゃあ自分もちょっと年いっちゃってってなるから、若いうちにどんどんあのやりたいことやって、一体挑戦したらいいかなと思います。
すごい、
ありがとうございます。お二人ともバイタリティすごいですね。なんかこう話していても元気もらえるのですごく楽しいです。そうですね、じゃあ、またですね、まあ、まずこう忙しい中ね、今日来ていただいて本音でいろいろと話していただきありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ではまた、これからもお二人とも お仕事と子育てね、まだまだ大変だと思いますけども、頑張っていただきながら、でもそれの中でもっとこれからね、子育てであったりとか、働いてみたい、やってみたいという人たちがね、やりやすいような環境を一緒に作れていけたらなと思います。本日のゲストは、園田さんと北川さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。